本日、私たちにくださる神様の御言葉は、ルカの福音書22章54節から62節です。彼らはイエスを捕らえ、引いて行って大祭司の家に連れてきた。ペテロは遠く離れてついて行った。彼らは中庭の真ん中に火を焚いて、皆座り込んだので、ペテロも中に混じって腰を下ろした。すると女中が火明かりの中にペテロの座っているのを見つけ、まじまじと見ていった。この人もイエスと一緒にいました。ところがペテロはそれを打ち消して、いいえ、私はあの人を知りませんと言った。しばらくして、他の男が彼を見て、あなたも彼らの仲間だと言った。しかしペテロは、いや、違いますと言った。それから1時間ほど経つと、また別の男が、確かにこの人も彼と一緒だった。この人もガラリア人だから、と言い張った。しかしペテロは、あなたの言うことは私にはわかりません、と言った。それと一緒に彼がまだ言い終えないうちに、ネマトリが鳴いた。主が振り向いてペテロを見つめられた。ペテロは、今日ネマトリが鳴くまでにあなたは三度私を知らないという、と言われた主のお言葉を思い出した。彼は外に出て激しく泣いた。アーメン。世界三大短編小説の作家の一人と言われているフランスのギド・モーパスさんの作品の中で死亡の塊という中編小説があります。この作品はモーパスさんのデビュー作です。この作品は人がどれほど欲望に満ちた存在であるかを赤裸々に見せています。1870年のフランスとドイツの統一のためのプロイセンの戦争、普仏戦争がこの小説の時間的な背景です。そしてこの戦争ではプロイセンが勝ちましたが、プロイセン軍が占領した都市パリから北西に向かって約120キロ離れたルーアンが空間的背景になります。プロイセンの士官と仲良くなったフランス人数人が司令官から旅行許可証を得てルアーブルに逃れようとしていました。ルアーブルはルアンから約80キロほど離れており、そこはフランス軍の駐屯地でした。そのため様々な理由でルアーブルに向かう10人の人が馬車に乗っていました。小市民を代表し、質の悪い葡萄酒を売るなど、金稼ぎのためには手段を選ばない卸売商人夫婦、貴族を代表する伯爵夫婦、ブルジョワを代表し最高の勲章を持つ元将校の県会議員で、製紙工場を3つも運営している夫婦、プロレタリアを代表して貴族政治に反対し市民統治を夢見る民主主義者、宗教界を代表する年老いた修道女と若い修道女、そして貧困層を代表するエズラベット・ルーセという女性です。ルーセは太った娼婦で、名前ではほとんど呼ばれず、ブールド・スイフ、死亡の塊と呼ばれていました。しかし、彼女はフランスの愛国者でした。馬車の3人の男性は、革命的な民主主義者を嫌い、3人の夫人たちは、ブールド・スイフ、ルーセを恥ずかしく思っていました。この馬車に乗っている人々は、当時社会の各階層を代表し、その馬車の中は、19世紀のフランス社会を縮小したものと言えます。馬車は、人々の目に留まらないように朝方の4時に出発しましたが、前日から大雪で立ち往生しながら進みました。彼らは昼時には、トートに寄って、そこで 昼ご飯を食べる予定でした。しかし馬車は朝の10時になっても10キロ余りしか進めず、彼らは3回も馬車から降りて後ろから押さなければなりませんでした。道の途中に安い飲食店さえなく、農家も探しましたが食べ物を得ることはできませんでした。午後1時になると人々はお腹を空かせて一言も話すことができませんでした。しかし午後3時になるとルーセがごそごそと食べ物を出し始めました。鶏に庭にパイ、お菓子、果物など一人では4日も十分に食べられる量です。馬車に乗った人々は最初はルーセを軽蔑していましたが、彼女が食べ物を差し出すと彼女への態度と視線は一変しました。ようやく夜中にトートに着きましたが、そこもすでにプロイセン軍が占領していました。翌朝彼らはトートを出発しようとしましたが、どんなに待っても馬車が現れません。彼を探していると、その地域を担当する士官の命令が下されるまで馬車を進めてはならないという命令があったとのことでした。彼らが前日の夜に到着した時に、プロイセンの士官はルーセに眠ることを言われますが、ルーセは断固として断ります。実はルーセはプロイセンの軍人を殺そうとした時に脱出したので、さらにその要求を受け入れることができませんでした。最初は他の人々も一緒に憤ってルーセを支持しました。しかし時間が過ぎるとルーセを恨み始めました。特にトートが激戦区になるという噂で人々の態度が一変しました。人々はルーセがその士官の指示を聞き、一刻も早くトートを離れようとしました。二日が過ぎると、その士官に、娼婦のルーセだけを残して、他の人々は出発させてほしいと言い出すほどでした。また、娼婦なのに、客をエレ好みなんて、今になって妙に気取って、私はむしろ士官が立派だと思います。人妻には手を出さず、売春婦で済まそうとしているのだから。と、プロイセンの士官は立派な人で、ルーセは悪い人のように言いました。人々は犠牲について語り合いましたが、ルーセは黙っていました。すると、老いた修道女が、たくさんの聖人が罪のように見えることを行っても、それが神様の栄光と隣人の幸せのためなら、教会はそのような罪を許します。動機さえ立派であれば、神様はどんな行いをでも許してくださいます。と言いました。また、自分たちは天然痘にかかった数百人のフランス兵士たちを、看護するために、ル・アーブルにある病院に呼ばれていて、自分たちが今足止めされている間に、どれほどのフランス兵士が死んで いっているかわからないと言いました。結局、ルーセは夕ご飯の時間に現れませんでした。人々はシャンパンを開け、ルーセを気に入っていた民主主義者は人々を責め立ててその場を出てきました。翌朝ついに馬車が出発しました。人々は楽しそうな表情で残りの日程の備え弁当を準備しました。そしてルーセ、ブール、ド・スイフが現れると皆が 彼女を遠ざけ近づこうとしませんでした。ルーセが丁寧に挨拶をしてもろくに返事もせず忙しいふりをしました。そして急いで馬車に乗りました。人々はルーセをまるで知らない人のように接しました。ルーセは恥ずかしさと悔しさで涙を流しましたが、人々は犠牲になった彼女を徹底的に無視しました。他の人は弁当を準備した中、ルーセは何も準備できずに出発したのですが、自分たちだけで食事をし、少しでもルーセと分けようとした人は誰もいませんでした。そして民主主義者がフランスの国歌のラ・マルセイエーズを口笛で吹き始め、他の人々は市民軍が歌うものだと言って顔をしかめましたが、彼は最後まで歌いました。フランスの国歌は非常に戦闘的な内容で、現在では7節まで歌われますが、元は15節までありました。その口笛の合間にルーセのすすり泣きが聞こえ続けるので、ところで小説は終わります。モーパッサンはこの作品を通して人間の極端的な利己主義と欲望について告発しています。作品の登場人物の断面的な姿を見ると思わずため息が出ます。この小説は今から143年前に出版されました。しかし、この時代を生きる私たちの内面を正直に振り返りますと、小説の中の人物とは違うと言えるでしょうか。もし主が神様の子供であり、クリスチャンである私たちに、この時代を生きている人々の生活はどうだろうか。モーパッサンの作品の登場人物よりも、利己主義ではなく相手を尊重しているだろうかと聞かれたなら、何と答えますか。はい、主よ、その通りです。当時とは比べられないほど利己主義ではなくなり、欲望的ではなくなりましたと答えることができるでしょうか。違うと思います。主よ、現在と当時を比べることができません。当時よりも良くなったものが一つもないからです。と答えるしかありません。私たちの社会は今、理念の葛藤、性別、また世代の葛藤など、様々な葛藤で散り散りになっています。また、国家債務と会計の債務は史上最高値を記録しているのに、どのように解決していくかについては、答えを探せていません。自分さえ損しなければ問題とせず、自分だけどうにか過ぎれば何でもいいとしつこく利己的なに考えています。モーパッサンは人間の利己主義と欲望を告発する内容で自身初の作品を書いたのは、彼がそれほどその時代について挫折と絶望を感じ、深いため息があったからです。私たちもそのように考えているとしたら、この時代も挫折と絶望の時代、希望のない時代ということができます。もし私たちが挫折と絶望の中で希望なく生きていくなら、私たちの人生はただ虚しいものです。しかし神様が私たちがそのように生きながら人生を終えるようなこの地で生かしてくださっているのではありません。もし私たちが 人間の利己主義と欲望に深いため息をつくなら、私たち人間が本来そのような姿ではなかったと考えるからです。しかし、人類の歴史を見ると、人間が利己的ではなかった時代はなく、欲望を追い求めない時はありませんでした。アダムとエヴァが神様が禁じられた善悪の木の実をポッて食べたのは、それを食べると目が開かれるという欲望を叶い、神様のようになれるという実に利己的な発想から来たものではないでしょうか。アブラハムが自分の命のために妻サラの命を考えず、妻を妹であると騙して妻を取られたのも彼のしつこい利己心によるものではないでしょうか。ヤコブは生まれる前から兄が弟に仕えるの御言葉を受けながらも、それまでの過程を待つことができず、長子の権利を取るために煮物で兄を騙し、また視力が衰えた父を美味しい料理で騙して、長子の祝福を奪ったのも、ただ自分のことしか考えていない利己心と欲望によるものではないでしょうか。ダビデは戦争に参加せず、忠臣の妻と貫通し、その事実を隠すために、忠臣が戦場で殺されるようにそそのかしたのは、彼のこの上ない利己心と醜い欲望のせいではないでしょうか。パウロになったサウロが自分の宗教的な義を見せるために、クリスチャンを追って殺し、投獄したのはもちろん、クリスチャンを捕まえるために大祭司から文書をもらい、外国ダマスコまで行ったのは、自分の宗教的な欲望を達成し、自分を際立たせるための利己心ではなかったでしょうか。彼ら以外にも、本来人間の中で利己主義者、欲望に従う者、罪人ではなかった人が一人でもいるでしょうか。まるで私たちの人生の説明書のような聖書は、私たち人間についてこのように記しています。創世記6章5節から6節です。主は地上に人の悪が増大し、その心に計ることが皆、いつも悪いことだけに傾くのをご覧になった。それで主は地上に人を作ったことを悔やみ、心を痛められた。ローマ人への手紙3章10節から12節です。次のように書いてある通りです。正しい者はいない、一人もいない、悟る者もなく、神を探し求める者もいない、皆迷い、誰も彼も役に立たないものとなった。善を行う者はいない。ただの一人もいない。神様が見られた時に、地上には見せかけや利己心ではなく、世俗的な欲望に従わず、救いに値する人が誰一人いません。私たち人間の実情がこうであることを直視するなら、私たちは挫折、絶望し、希望はないと考えるはずです。しかし、その反対です。人間の実情がこうであるからこそ、私たちは自分たちを信頼するのではなく、主を信頼しなければならないと刻みます。またこのような人間にイエス・キリストが救い主としておられることがどれほど希望になるかわかりません。イエス様は弟子たちと共にこの地で最後の過ぎ越しの食事を過ごされました。食事後に 杯を開けて、この杯はあなた方のために流される私の血による新しい契約であると言われてから、続けてあたかも爆弾発言のようなことを言われました。ルカの福音書22章21節から22節です。しかし見よ、私を裏切る者が私と一緒に手を食卓に置いている。人の子は定められた通り去っていく。だが人の子を裏切るその者は不幸だ。この御言葉は弟子たちにとってとても衝撃的なものでした。そして各自がイエス様に、私ではないですよねと聞き返しました。しかしこの衝撃の余波はそう長く続きませんでした。すぐに彼らの中で誰が一番偉いかについて議論し始めました。彼らは皆、表面的には全てを捨ててイエス様に従う弟子たちでしたが、中身は利己心と欲望でいっぱいでした。過ぎ越しの食事を終えて、イエス様はいつものように祈られた場所に行かれて、祈りを捧げられました。イエス様は本来永遠の神であり、また神様の永遠の息子でもあります。しかしこの地におられる間は、完全に人として生きられました。そのため全人類を神様の子供に、神の御国の民として招待するために、贖いの十字架を追われるのは決して簡単なことではありませんでした。そのため弟子たちに一緒に祈るようにお願いされました。しかし弟子たちは祈りどころかただ眠っていました。イエス様は祈られた最中にも弟子たちの元に3回も来られて、一緒に祈るようお願いされました。それでも彼らがただ眠っていたのは、彼らの心の中には主の御国はなく、自分たちが描く主の御国、自分たちのための帝国しかなかったからです。彼らの中にはただ利己心と欲望でいっぱいでした。挙句の果てにはイエス様がユダヤの宗教指導者たちと兵士たちに逮捕され、大祭司の家に連れて行かれると、弟子たちはチリジリになって逃げてしまいました。それでもペテロは遠くからついていきました。人々が大祭司の家の庭で火を焚いている中で混ざって火を囲みました。その時にある女中が近づいてペテロをじっと見つめました。彼女は大祭司の家の門を守る人で、誰が大祭司の家を訪問したのかよく観察していたはずです。そしてこの人も一緒にいましたと言いました。すると戸惑ったペトロはその言葉に対して、私はあの人を知らないと言い返し、すぐに否定しました。ペテロの心の中は自分でいっぱいで、イエス様のためのスペースがありませんでした。少し経ってから他の人が、お前もあの連中の仲間だと言うと、最初のように、いやそうではないと否定しました。ペテロがイエス様を否定してから1時間ほど経って、同じことがまた起こりました。今度はどうしても否定できる状況ではありませんでした。他の人が、確かにこの人も一緒だった、ガリラヤのものだからと言ったのですが、この人はゲツセマネの園でペテロが剣を振った場面を直接目撃し、さらに耳を切ろうとされた人の親戚でした。それでもペテロは、あなたの言うことはわからない とまた否定しました。マタイの福音書では呪いをかけて誓い始めたと記されています。呪いをかけて誓い始めるはイエス様に向けたのではなく、ペテロ自身に向けたものであると先週学びました。僕らの歪んだ英雄という映画を見ると、ソクテという登場人物にいじめられていたクラスメイトがソクテを糾弾するときに、ソクテ、あいつは悪いやつですというシーンがあるのですが、そのような意味では全く真逆です。私がイエスという人を知っていて、その人と同じ仲間なら、私の名字を、名前を書きます、または私の舌を噛んで死にますという意味です。それで共同翻訳聖書ではこの部分、マタイの福音書26章74節をこのように記しています。するとペテロは、嘘ならば天罰を受けると誓いながら、私はそんな人は知らないとしらを切った。この時に何が起こったのかについてこのように続けています。60節の後半がこのように明かししています。それと一緒に彼がまだ言い終えないうちに鶏が鳴いた。ペテロの心があらゆる誤信と欲望でいっぱいになり、してはならない行動をしたその時に鶏が鳴きました。夜明けにオス鳥が鳴くのはよくあることです。しかし重要な状況で、一体どれほど大きなことだと言ってこのような地裁なことまで記録したのでしょうか。マタイの福音書ではその理についてこのように記しています。マタイの福音書26章74節75節です。すると彼は、そんな人は知らないと言って呪いをかけて誓い始めた。するとすぐに鶏が鳴いた。そこでペテロは、鶏が鳴く前に三度、あなたは私を知らないと言います。とイエスの言われたあの言葉を思い出した。そして彼は出て行って激しく泣いた。その日の明け方に鶏が鳴いたことが重要なのは、その鶏の鳴き声を聞いた瞬間、ペテロが自分の実情を直視し、自分の過ちを泣きながら悔い改めたからです。つまり、醜い利己心と世俗的な欲望でいっぱいだった心に空間ができて、その空間に主の御言葉がとどまり始めたからです。61節から62節がこのように明かししています。主が振り向いてペテロを見つめられた。ペテロは、今日鶏が鳴くまでにあなたは三度私を知らないという、と言われた主のお言葉を思い出した。彼は外に出て激しく泣いた。鶏が鳴いた瞬間、イエス様とペテロは視線が合いました。偶然ではなく、尋問を受けていたイエス様がペテロを意図的に見られたのです。するとイエス様の御言葉がペテロの脳裏に浮かびました。そしてそれまで自分がどれほど利己心でいっぱいだったか、また自分が欲望に従ってどれほど虚しい行動をとっていたかを自認しました。またペテロが気づいたことは、自分がイエス様を否定していた瞬間もイエス様は自分を見ておられたということです。考えがそこまでに至ると、できることはただ悲しく泣くことだけでした。この時に泣きわめいたことで、ペテロとイエス様の関係が新しくなり、それ以降にも彼は 真実な使徒の道を歩みました。私たちも必ず覚えましょう。私たちがクリスチャンとしてどんな人生を歩むとしても、私たちの人生は主の御言葉、主の御旨通りになります。そのため、その御言葉と御旨に私たちの人生を乗せると、私たちの人生は常に祝福があり、人生を乗せなければ今すぐには華やかに見えてもすぐに何の意味も持たなくなります。男性の霊的なリーダーシップのための刺激を主に活動しているスティーブ・ファラーという方が書かれた、人生の最後まで用いられる神様の人という本を見ると、デイビッド・フロッドという人の話が出てきます。フロッドは自分の人生をキリストに捧げたスウェーデンの青年でした。彼は自分の人生を主に捧げることを理解してくれたスベアという女性と結婚しました。この夫婦はアフリカの地で主の福音を伝えることに献身すると決心し、アフリカのある海岸に到着しました。彼ら夫婦は祝福を聞いたことのない人々のために心を尽くすことを願いました。しかし実際に刺激を始めると、予想外の大小の出来事が起き、言葉では表現できないほど大変でした。さらに状況は悪化しました。アフリカの人々は彼ら夫婦に敵対心を示したり、無関心でした。そのような難しさの中で、息子と娘が順に生まれました。しかし娘が生まれてからあまり経たずに、妻がこの世を去っていきました。フロッドの心には、この世に対する絶望と、神様に対する疑心と怒りでいっぱいになりました。彼が一生懸命刺激した結果は、たった一人の少年が改心したことしかありませんでした。このことのために、自分の人生の黄金期を捧げ、妻を失ったと考えると、ただ虚しいばかりでした。妻を潤いがなく、このような残忍な状況に、何の対策も立てずに連れて行った自分が愚かだったと考えるようになると、罪悪感と恥ずかしさで押しつぶされそうでした。深い挫折と虚しい失敗という刻印の中で身震いしながら、最終的にはアフリカを離れることを決めました。しかし、二人の子供を連れて行くのが彼にとって大変なことでした。それで息子だけを連れて行くことに決めました。娘はとても幼く、当時は娘が旅行に行くことができないほど体が弱っていたため、連れて行くことができませんでした。ある宣教師夫婦がその娘を代わりに育てました。そしてその宣教師夫婦が亡くなるときに、娘は他の宣教師夫婦によってアメリカで育ちました。こうして歳月過ぎる間に、フロッドはスウェーデンでずっと暮らしていましたが、信仰には背を向けていました。彼は再婚しましたが、また離婚し、またある未亡人と同棲しました。フロッドは赤ちゃんの頃にしか一緒に過ごさなかった娘についてほとんど考えようとしませんでした。正確には顔も覚えてない他人になっていました。しかし彼の娘、名前はアガサですが、アガサは自分の実の父親がどのような人なのかについてよく考えていました。アガサは成人してから、義理の両親から自分の実の両親はアフリカでどのように刺激し、どんなことが起きたのかについて話をすべて聞きました。アガサは結婚して夫と一緒にアメリカに住んでいましたが、彼女は父に会いたいと思いました。 そして父に会ってから必ず伝えたいことがありました。数年経ち、アガサはスウェーデン、実の父親が暮らしている場所を訪ねました。そこはとても古くなったアパートで、部屋の中には酒の瓶があちらこちらに転がっていて、その部屋で廃人のように暮らしている73歳の父がいました。彼女は父に近づいて、今も父を愛していると言いました。そして今はほとんど信仰がない父に、神様も父を愛しておられると言いました。しかしフロッドは首を横に振りました。アガサは父と母がアフリカで数年間刺激した結果として改心した少年についても話しました。その少年は大きくなり立派な牧会者になったのですが、彼を通して数千人が神様の元に戻り、フロッドは宣教したその地域でいくつもの教会を建てたと知らせました。フロッドは神様がされたお働きを聞いて、神様の御前でひざまずきました。そして約40年間神様に背いて反抗してきた過去の過ちを悔い改め、許しを求めました。それからフロッドは6ヶ月後に亡くなりました。彼は生涯の最後の6ヶ月を、ソロまで壊れていた神様との関係を回復しながら過ごしました。主は私たちの人生を意味あるものとしてくださる方です。私たちの人生がどんなに散り散りになったように見えても、自分の利己心や欲望ではなく、主の御言葉を聞いて主の中に留まるなら、また主と目を合わせるなら、その方は散り散りになった私たちの人生をモザイク作品として作ってくださり、私たちの人生を新しくしてくださいます。そのため私たちは主を見つめなければならないのです。イエス様は利己心と世俗的な欲望でいっぱいになったペテロを覚まし、彼の人生を新しくされるために彼を注目されて、彼に鶏の鳴き声を聞かされました。私たちもただ心の目を開けて主を見つめましょう。この世に打ち勝たれた主が同じように私たちの人生の責任者となってくださると、鶏の鳴き声を聞かせてくださり、散り散りになった人生だとしても新しくしてくださるために私たちと目を合わせようとしておられるのではないですか。その鶏の鳴き声を聞いて主と目を合わせるなら、私たちは常に勝利する生活を歩み、そのような私たちの人生は本当に祝福にあふれるでしょう。お祈りいたしましょう。父なる神様、死亡の塊の登場人物の深い利己心と欲望は私たちの人生を映しているものであると自認せざるを得ません。他の人々が利己心と欲望を追い求めているときに指を刺したり非難することもありますが、私たちの中にある利己心と欲望を抑え隠していることもあります。そのため人前では利他的な姿を見せようとし、真理と命を求める人のように見せようとすることが少なくないことを告白します。それでも私たちを追い払ったり見ぬふりをされるのではなく、今までも導いてくださったことを感謝します。ペテロは鶏の鳴き声聞こえてきた時に、主が自分にされた御言葉を思い出し、また自分を見ておられる主と目を合わせては泣きわめくことで主との関係を新しくし、真実な主との道を歩みました。 私たちも霊的に目を覚ましていることで、私たちに向けた鶏の鳴き声を聞くことができるようにしてください。私たちへ向けた主の視線に目を合わせることができるようにしてください。このようにして利己心と欲望の人生に終止符を打ち、クリスチャンらしく、神の子らしく生きていくことができるようにしてください。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。